ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む歌詞仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、赤毛クラフト山田です。皆さん、特に先月の5月、
はい、
結構イベントシーズン、うん、天気も良かったのでね、
うんうん、
あちこちに毎週末出店しておりましたね。
そうですね、もうあちこち行って、はい、うん、いい出会いもねたくさんありましたね。
はい、毎週、週末のイベント、
うん、
子どもたち向けのイベントに出ることが私、赤ゲラクラフト的には多くて、うんうん、木で作るトイカメラ、おもちゃカメラ、
うんうん、
こうちょっとボタンなんかがね押せるカメラとか、あとは竹の弓矢なんかを作るワークショップをねやっているんですよね、
うん、
で竹も地域の竹竹林が結構たくさんあって、
うん、
で管理に困っている方もいらっしゃるんですよ、
うんうん、
ね、なので子どもたち向けのワークショップにすることで、もうこう竹林をねどんどんきれいにしちゃおうという、
うん、
そんなことでね弓矢作りなんかをしているんですけど、最近はあやさんのねブースも一緒に出すことが増えてきましたよね。
そうですね、抱き合わせっていう感じでねお隣でしれっとね出させてもらうこともあったりするんですけど、
はい、
性教育のね絵本の展示なんかをねしていることもありますね、
うん、
なかなか性教育でイベント出展となると難しいところがあるんですけど、うん、絵本であればね割と受け入れてもらいやすいので、保護者の方とか養護教諭の先生なんかが足を止めて見てくれたりして、そこからね性教育の相談とか講座についてお伝えしたりなんていうこともしています。
はい、ちょっと今は梅雨の時期というのもあって直近のイベント情報あんまりないんですけど、
うん、
彩り保健室とか赤ゲラクラフトのインスタグラムフォローしていただくとイベント情報キャッチできますので、ぜひね、はい、見てみてください。
はい、出展のご依頼もお待ちしています。
はい、ラジオ家では番組のご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。ラジオ家ホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで、今回はゲスト会になります。一般社団法人ハレルワの代表でいらっしゃいますママダ・ヒサナさんをお招きしてお送りいたします。それではラジオ彩り保健室オープンです。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。この夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾りませんか。7月28日、高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツ、マッスルサーカス、おもちゃの大冒険は、チケットピアで好評販売中。
歯科衛生士になれる学校、中央医療歯科専門学校では、自分らしく学べる学校をコンセプトに、授業は午前中のみ実施、午後は自分の好きな時間に、毎月オープンキャンパス開催。詳しくは中央医療歯科専門学校で検索。
ラジオ彩り保健室、今回はゲスト会です。
はい、
はい、一般社団法人ハレルワ代表のママダ・ヒサナさんをお招きしています。ママダさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単に私の方から簡単に紹介をしたいと思っております。お名前がママダ・ヒサナさん、一般社団法人ハレルワの代表理事を務めてらっしゃいます。 LGBTQ の居場所づくりや講演会など啓発を行っているということで、
うんうん、
講演会って年間どのぐらいされてるんですか？
そうですね、30から40件ぐらい出るかなと思います。去年度が30件ちょっとでしたね。
小学校どこの講演が多いですか？
そうですね、中学校が一番多いかもしれないですね。
中学校なんだ、
はい、小学校は高学年から、はい、受けていて、あとは先生向けに研修を行ったりとか、はい、自治体職員さんとか、医療従事者さんとか、
幅広
いようないろんな、は
い、
企業さん向けにもお話ししたり。
活動は群馬県内、前橋が多いですか？
そうですね、拠点が前橋なので、群馬の、県内の講演が多いんですけど、時々他県からもお声掛けいただきます。
なるほど。
このハレルヴァ以外でもされてる活動とか、はい、お仕事って何かあります？
この4月からですね、今フルタイムで、は
い、
お仕事もしつつ
忙しい、
は
い、
このハレルヴァの活動を理解していただいて、応援の気持ちで、はい、雇ってもらってるので、はい、すごくありがたいことなんですけど、はい、講演会とかイベントとか融通を聞かせてもらいながらお仕事もしています。
フルタイムで仕事しながら講演活動するのすごいパワフルというかね、すごい
忙しそうですもんね。
そうですね、ちょっとこれまでがハレルヴァ一本でなんとか頑張ろうって、いろいろ詰めすぎてちょっとしんどくなっていたので一旦ありがたい環境に今いるので、落ち着いてまたこれからやっていこうかななんて今いろいろ考えているところです。
なる
ほど。実は私まもらさんに先週お会いしたんですよ。先々週かな。
そうですね、
はいはい、東京プライド2025というイベント、はい、っていうんですか。その時私たまたま東京にいて、で桃田さんがその、プライドパレードって言えばいいのかな、
はい
はい、そこに出てるよっていうインスタグラムのストーリーズを発見してしまいまして突撃したんですよ。
いやまさか東京でお声が来ると思ってなかったんですよ本当。今いるんですかみたいな、
そのイベントのなんだろう趣旨じゃないけど どんなイベントだったんですかね。
そうですね、プライドっていうのは LGBTQ のイベントでよく使われる言葉なんですけど、誇りっていう、意味ですよね、英語としてね、そのプライド月間って6月は言われていて、LGBTQ の世界的な啓発月間として、日本だとその今回東京の代々木公園で開催された東京プライドっていうのは日本で一番大きな LGBTQ のイベントということで、プライド月間っていうのもちょっといろいろ意味があったりするんですけど、あんまり言うと長くなっちゃうかなと思うので
前回の放送で、はい、6月は LGBTQ プライド月間ということでテーマでねお話をさせていただいたので、はい、ぜひねそちらも聞いていただけたらなと思うんですけど、
すでに説明済みということで素晴らしい。
どうだったの山田、当日の雰囲気は。
ものすごい数の人でした。まもらさんを最初探そうと思って、で、なんていうかな、公園の近くの交番の近くにいますよって LINE でもらってって、で、100人くらいのグループのところにいるのかなと思って探しに行ったんですよ。そしたら100人のグループが次から次へとパレードで流れてきていて、
何区切られてるの？
そうね、グループごと、
はい、グループが多分今回50、60くらいあったのかなって思うんですけど、
どういうグループなんですか？それはグループ分けをされる、自分たちの100人のグループで申し込む。
そうですね、なんかいろんな、そのグループいろんな特徴があって、トランスジェンダーの人の権利を守るよっていうのを言ってるグループもあれば、教育の、子どもたちの未来のためにっていう発信するグループもあれば、あと企業さん単位とか、
なるほどね、
はい、いろんなグループがあるんですけど、はい、そのグループに一緒にこのグループで歩きたいなっていうところに事前に申し込みをしたりとかするんですけど、今回ハレルヴァは教育 のグループで歩かせてもらいました。
なるほど。
探すのが大変で、ゴールしたら公園の中にこう戻っていくルートがあるんですけど、私まもらさんはそのゴールの先にいると思ったから、そのパレードの終わったチームにこうついてったんですよ、そしたらみんな同じ T シャツを着てる方々が歩いてて俺普通の格好してたから俺この場にいて大丈夫かなみたいな、だから逆になんだろう、こう疎外感みたいなものを感じたのはいい体験だったなって。
なるほどね、自分がマイノリティみたいなね、着てる人たち じゃなくて自分は着てないことがマイノリティに感じたってことね。
そうそうそう、なんか居づらいなっていう感じをあそこで少し味わえたのは逆にいい経験かなって。
そうですよね、参加者みんなレインボーな、
そう、なんかパレードの参加者1万5000人って書いてあって、
そうですね、
それだけの人がね、みんながレインボーの、まあ、フラグを持ってたりとか、T シャツを着てたりっていうことですもんね。あのその後ね、私新聞記事を読んだんですよ、はい、で代表の方がね、あの LGBTQ の当事者であってもなくても、誰しもが家族構成や出身地の違いなど様々なマイノリティになるっていうことがあると思うから、このイベントを通して社会の不平等や排除のあり方を自分事として見つめて行動に移してほしいっていうふうにあの書いてあって、なんかすごいハッとさせられたというか、 LGBTQ のパレードっていうと LGBTQ の人たちが集まってやってるだけってやっぱり思いがちだけど、そうじゃなくて、まあ、社会にはありとあらゆる差別とか偏見とかが あるし、こう私たち無意識にその差別をやっちゃってることもなんかあるから、まあ、この機会にこう振り返って考えてみようみたいな、あ、そんな視点があってのパレードでもあるんだなってすごい思いました。
そうですね、やっぱり LGBTQ っていうこうイシューで活動して集まってる人たちが多いんですけど、やっぱりそれは LGBTQ の差別をなくそうってだけじゃなくって、LGBTQ だけじゃないいろんなジェンダーの不平等だったりとか、いろんな障害だったりとか、いろんなマイノリティについて考える場でもあるので、今まあ戦争やってる地域もありますけど、それについてそこに立って LGBTQ の人たちがいるから、戦争なくそうっていうのを掲げてる人たちもいたりしますし、いろんな差別について、考える場です。
なんか深いなって思いましたね、
あの行ってみて笑ってしまったのがですね、あの2人の男性が正面から歩いてきて、片方の T シャツに、He is gay 指差しマーク隣を指してるんですよ。もう一人がHe is gay で今度反対の人を指してるんですよ。なんかこれがもう普通に皆さんこう歩いているっていうのが、なんだろうな、これが普通になっていけばいいんだろうなっていうのをすごい感じました。あとね、あの吉野家の牛丼のキャラクターたちが、あのレインボーの柄になってシール配ってたり、もうね、ほんといろんな企業とか個人とか団体がもうね、何十何百という団体が出てて、すごかった、とにかく、
ちょっと見たかったな。
皆さんが普段使ってる利用してるサービスとかお店とかも、結構 LGBTQ の取り組みしてるんですよ、で日常的にお店ではやってないんですけど、やってほしいんですけどね、
ぜひね、6月ぐらいはね、割とあらゆるお店でやってくれたらいい。
そのパレードで歩くコースの企業さんとかお店とかは、結構お店から従業員が出てレインボーフラッグ振ってたりとか、スバルの社員さんたちもレインボーフラッグ振って沿道から応援してくれてました。
へー、いやこれ、ね、あのすごいあの時間がなかったので1時間2時間しかいられなかったんですけど、ちょっと、ね、全部回れないぐらいの規模感だったので、ちょっと今度はね、あのゆっくり
ぜひぜひ行ってみたいですね。1年に
1回かな、ね、はい、
来年ね、ぜひぜひ、ね、
まあ、でも6月はまだプライド月間続くということで、晴れる場でもイベントが開催されるということ
で、そうなんですよ、ね、はい、今月の28日、もう月末ですね、県庁の昭和庁舎が、レインボーカラーにライトアップされているんですけれども、それが16日から30日まで、夜7時から、10時までライトアップされているんですけど、28日の夜はそのライトアップの前でヨガをやってしまおうという予定しています。
お外でですか？
はい、お外で。
お外で。いいですね。
雨の場合は？
雨天の場合もあの県庁の1階の、ホールをお借りしているので、雨の場合は建物の中でヨガをして、集合写真はみんなでお外撮っ て、っていう、そんな感じで予定しています。
群馬でもレインボーの、なんていうかな、流れみたいなものが、広がっていくといいですよね。
本当ですね。
あのままらさんについて、深掘りしてどんどん、聞いていきたいなと思っているんですけど、あのままらさん自身、あの LGBTQ かもしれないなって気づいたのっていつ、どんなことがきっかけだったの？
そうですね、ママドさんはね、LGBTQ の当事者でもありますもんね。
僕はトランスジェンダー男性って自分では名乗るんですけど、生まれた時は女の子として生まれてきて、現在男性として生活している っていうふうにまあ言葉では言い表すんですけど、うんまあ、そもそもこの LGBTQ って言葉もトランスジェンダーって言葉も自分の子供の頃はなかったので、
うん
はい
うん、なかったですね、
うん、なんだろうこれはっていう感じだったんですよね、うん、なんかこう親がスカートお母さんスカートを履かせたくって僕に花柄の寝物とかレースのものとか選んできたりして着たくないんだけど嫌なんだけど僕が選ぶのは迷彩とかねドクロのマークの T シャツとか、ね選ぶわけなんですけど、
うんうん、母親と違うのにみたいな
好みと全く違うので、うんまあ、明らかに、まあ、いわゆる男の子が好きそうなっていうのも、うんまあ、ナンセンスな言葉なんですけど、うんまあ、そんな好みだったので、
うん
はい、なんか自分は女の子っていう女の子らしい女の子っていう扱いとかを、
うん
まあ、嫌がるタイプの子だったんですよね、うん、
その頃 LGBTQ っていうプラスも含めて言葉がなかったってことなんですけど、はいまあ、そのワード的に、
はい、
言葉的に自分がそれかもなって思ったなんかきっかけってどこにありました、うん、きっかけというか、
うん、そうですね自分がなんか違うなってのもちっちゃい頃からあって、はい、言葉としてはやっぱり同性愛とか性同一性障害とかっていう言葉をまあだんだんと知るんですけど、うんまあ、テレビでちょっとそのドキュメンタリーやってたりだとか、うん、
私最初に知ったの、はい、金八先生
かそうですよね、うん、そう言いますよね、う
ん、上戸彩さんの
上戸彩ね、はい、そう金八先生 で、 そうであそういう人がいるんだって思った、
うんうんうん
やっぱりそういう金八先生見てっていうのが多いと思うんですけど、
うん
うん、あ僕はどうだったかなあの時金八先生は見てなかったんですけどあの頃なんかこう辞典とかで、
うん、
同性愛とかってなんかページめくると、うん、異常性愛とか書いてあったんです
へ異常って言葉が使われてた時代があるんですか、
うん、親の国語辞典だったんですけど自分の世代の国語辞典にはそういう言葉書いてなかったんですけど親のやつを見た時に異常って書いてあって、
うん、
えって思ったんですよ確か1990年代に WHO で同性愛は、うん、あの精神疾患ではないよっていう病気じゃないよっていうのが言われて、うんうんうんいるんですけれども、
うんうん
実際に多分今のこの現代も、まあ、小学生とかね中学生でも、うんまあ、自分の性についてこう困っている子がいると思うんですけど、
はいはい、たくさんいますね
そうですよね野村さん自身こうして欲しかったななんていう経験あります、うん、
そうですね、まあ、そのさっきの母親の可愛らしい女の子像っていうのを押し付けないでほしいなとか あ、
はい
はい、あとは同級生もなんか中学生ってなんかこう腕毛とかなんか腕毛女の子は気にするのかなって思うんですけどなんか自分としては本当は男性的に体が変化していくのが自分としては喜ばしいんだけどでもまあ体が女性なのでそうではなくってやっぱり丸みを帯びてきたりとか胸がこう発達しちゃったりとかっていうのは嫌な変化なわけですよ
もう
なんか友達とかがママちゃん腕毛そんないのとかって言ってくるんですよ
そういう時なんか言い返すというかなんか伝えられたんですか、
いやちょっともう記憶ないですけどでもなんか余計なお世話だなっていう感覚う
まあ教科書にもそう書いてあるからしょうがないところもねありますよね私も天田さんね最初に知り合ったのが5年ぐらい前だと思うんですけど、うん、まだ私が性教育の講座をあまりやってなかった頃に、うん、保護者向けのね講座を天田さん見に来てくださって、はい、でそこにで言われた言葉がすごく印象的で、うん、学校の性教育って、まあ、男とか女とかそうやって分けてやれるからあんまりいいイメージがなかったと、
うんうん、
だけどその体の性別とは別に LGBTQ っていうものがあるんだよっていうことを講座で言ってくれたので嬉しかったですっていう言葉を
そう、
はい、いただいてなんか当時は本当はそこまで考えてなくてですね、うん、私なんとなくこう最後に話をしてたぐらいの気持ちだったんですけど、うんまあ、確かにそのね悩んでる人たちからしたらなんか女はこうです、うん、男はこうですみたいなこので異性に興味が出て当たり前みたいな、はい、なんかそういう講座ってあ傷つけちゃう可能性もあるんだなっていうふうに思って、ね、本当にそれからね毎回入れるようにしてるし、うん、本当ね大事な視点をママダさんに教えていただいたなっていうふうに思ってるんですけど、
うんうん、子供当事者 まあ、今もうネットが発達してるので、ちょっと自分の違和感について調べれば言葉にはたどり着けるんですよ、だけどもじゃあ身近に味方がいるかっていうのは、本当にもう手探りというか、
なんかね、保健室でもその保健室の先生だってそこに関してなかなか踏み込めないというか、理解がなかったりしますもんね。
制服ってどうしてたんですか？
制服は、今の子供たちって、女子のスラックスは結構当たり前のようにありますけど、自分の時やっぱりなくって、中学はセーラーだったしスカート履いてましたよね。
変だなと思いながら。
そうですね、いやもう本当に嫌でした
よ。嫌だ、
僕のいた地域は普段はジャージ生活だったので、そこまで、ね、年がら年中しんどいではなかったですけど、
中学生、
中学生、はい、前橋いたとみんな制服なんで、しんどいだろうなって思いながらいるんですけど、チャリの子供とか見るとそうそうそう制服だ。
なんかね、うち3月に長男が入学、卒業式だったんですよ、で確かね、女子24人中8人が、スカートじゃなくてパンツスーツだったんですよ、で、選択できる時代になったんだなって嬉しかったんですけど、でもね、その式の後にね、じゃあ中学の制服も、パンツにしたの、っていう風に女の子に聞いたんですよ、一人の子に。そしたら男子のズボンを履いてもいいっていうことにはなってるけど、でも女子の、何方じゃないから、男子の履くとなんか変だから結局スカートにしたって言ってて、
そう、難しいところで、僕からすれば男子の喜んで履くと思うんです、逆にその女子の丸い体型に合わせたスラックスだったら、結局女子じゃんって、
なるほどね、
だって凹んでたと思うんですよね、
そっかそっか。
そのどの選択肢、その女子の方もあるし、男子の方履いたっていいし、っていうような、
学ラン着たっていいし、
学ラン着たっていいしって全部選べて、でちゃんと子供本人が着たいものが選べる状態が望ましいんですけど、選択肢があっても結局親の意向によるんですよ。
あとなんか移送届けみたいな、届け出が必要なところも結構まだあるのに、何のためにみたいな、
異なる装いを私はしますよって説明をしなさいってことですよね。しなさいっていう、
結局だからカミングアウトしなさいみたいな感じ。
僕は過去に関わった子で、やっぱ高校で移送届け出さなきゃいけないってなって、で性別違和があるためって書こうとしたら、いやそうじゃなくて、防寒のためって書きなさいって書き方を訂正されたんですよ、先生。
なんでそんな嘘つかなきゃいけないの？
そうなんですよ、トランスジェンダーであるとかっていうことは学校に持ち込まないでみたいな、そんな態度を学校側から先生側から言われたっていう子もいたので、
なんかいくら制度だけあっても、それじゃねって、
そうなんですよね、
思っちゃう。
社会人になった後とかも結構大変なこといっぱいありました？
そうですね、その社会人になる手前、就職活動とか、僕高校が女子校なので、やっぱ学歴を書かなきゃいけないじゃないですか、履歴書に、女子校だし、性別も女性だし、でも写真は、その時はもう男性ホルモンの注射とか始めてたんで、パッと見こう男子っぽい、ネクタイもしてる写真で、そんなちぐはぐな履歴書って言ったらいいですかね。なので備考欄にびっしりに自分の事情を書いて、男性として生活してます、男性として働きたいですって書いて送ったんですけど、書類はみんな落ちましたよ。
ダメなんだ、
一歩も、
その面接に行ったやつも、集団面接でカミングアウトをしなきゃいけない、
そうそうね、そういうことになるよ ね、別にね、普通に生活してるのにっていうところよね、はい、
自分でタイミングを選べなかった、
選べないですよね、特にトランスジェンダーは、同性愛の方は、その見た目の問題ではなかったりするので、言わなくても就職とかにそんな問題はないかなと思うんですけど、でも隠してるのはしんどいと思います。
確かに
野田さん間違いなく優秀な人材だと思うんですけど、企業を見る目がない
本当ね、
あの前回の放送で、うん、あのまあ、そのいわゆる結婚をしていないとできない手続きがあったりとか、はい、その手術が受けられないとかね、あのほどそんな言われても難しいじゃんっていうような、うん、まあ、人権もう当たり前のこう人権が
ない、ね、人権が守られてないねっていう、ね、ことを、ね、前回話したんですけど、はい、うん、はい、
あのこの群馬県のパートナーシップ宣誓制度っていうものがあるそうなんですけど、ちょっとこのもうちょっと詳しくこれ聞いてみたいなと思っているんですけど、
はい、そうですね、うん、まあ、の日本だと、まあ、戸籍上同性同士は結婚できないっていう状態なので、はい、都道府県だったり市町村ごとにパートナーシップ宣誓制度を使うことで、まあ、2人の関係を、うん、まあ、結婚と同等の家族関係、生活関係を結んでいる2人ですよっていうの証明書を出してくれるって、うん、そういうものになってるんですけど、うん、まあ、それによって例えば病院で手術の、ね、自分の意識不明になっちゃった時にパートナーが手術の同意者になれるとか、うん、あの死に目に、ね、ちゃんと面会させてもらえるとか、うん、まあ、そういうようなのが、うん、
コロナの時なんて ね、
あのそうですね、
結婚しないと入れなかったりとか、
うん、そういうのも、うん、あの関わってくるなと思うんですけど、うん、結婚そもそもできない状態なので、うん、なので非常にそういった場で あの家族として認められるかどうかっていうハードルが高くなってくるんですよね。
群馬県内何組ぐらいいらっしゃる？
あの県だけじゃなくて、うん、市町村ごとで独自でやってるところもあるんですけど、うん、群馬県だと今年の4月1日の新聞の時点では74組が、うん、登録しているということで、う
ん、はい、これって多いんですか少ないんですか？
どうでしょうね、
他に比べたら群馬ってどうなんでしょうね。でももっときっといらっしゃいますよね、はい、もっといると思います、うん、この宣誓制度やってる方が74組で、はい、本当はもっといますよ ね、はい、そうですね。
パレルワンの仲間でも、うん、この制度、まあ、そんなに意味があるかっていうと、まあ、ないよりあった方がずっといいんですけど、うん、法的な力があるかっていうと、うん、やっぱり相続の部分とかでは不十分だったり、う
ん、やっぱりこれをやってても、は
い、そうなんですよ、
難しいんですね。
それなので、まあ、この制度は使わないよっていう仲間もいたりするので、
やっぱり法改正っていうところが、うん、を皆さん望んでるっていうことになるんですかね。
そうですね、法改正というか、うん、まあ、その今の憲法の中でですかね、その両性の、
うんうん、
両性の合意、両性っていうのは男女って読むよっていう人もいれば、うん、2人っていう意味でいいんじゃないかっていう、 その、うんうんうん、それをわざわざ書き換えなくても、うん、同性婚を認めてもられるんじゃないかっていう考え方も、うん、はい、あるんですけど、
なんかこう、ね、法律のところあまり詳しくないですけど、なんかこう LGBTQ ってひとまとまりにされるから難しいっていうか、うんうん、なんかこう当事者たちの意見が反映されてない中で話し合いが行われてるなっていうのは思ってますね、
うん、もうあっという間にお時間が過ぎてしまってね、あの真浦さんはまた来週もゲストとしてお招きする予定になっておりますので、はい、この続きをねもっともっとあの聞いていきたいと思っております、うん、
はい、
ということで、今回のゲスト一般社団法人ハレルワ代表理事の真浦久奈さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。